月に一度旧約聖書の創世記を学びながら礼拝を捧げておりますが、今日はその創世記の27章に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この創世記27章の物語、あらすじといいましょうか、大筋を見ますならば、母親と弟息子とが組んで、年老いた父親を騙し、祝福を横取りしようとする、そういうなかなか凄まじい話であることは、すぐにわかると思います。しかもこれは、神とは何の関係もない、神様などを全く信じようともしない、そういう不信仰な家庭で起こった話ではありませんで、むしろ神によって選ばれて、その救いと祝福を受け継ぐという大切な使命を託された、まさに信仰者の家庭において起こった出来事だということを思えば、驚くような、びっくりするような思いもするかと思います。ただこの物語を通して私たちは、今日神様がこの私たちに語りかけてくださるメッセージを聞きたいと思いますし、その私たちの思いを新たにされて、その神様を礼拝したいと願っております。で、それでは早速、この物語の中に入ってまいりますが、その前にやや面倒に思われるかもしれませんが、この話に前提になっている前後関係とか枠組みといったことを簡単に確認しておきたいと思います。まずここに出てくるのは、イサクという人であり、彼の家庭なわけ、彼の家庭であります。妻のリベカと、エソーとヤコブという二人の、双子の兄弟、みんなで四人家族ということになります。そしてこのイサクというのは何よりもアブラハムという人の子供であるわけですが、このアブラハムの子孫というのは聖書の中で非常に旧約新約問わず聖書全体を通して非常に重要な役割を与えられています。何よりも神様は罪に陥ってしまった、またその罪のために大変な悲惨と悲しみの中に陥ってしまった人類をもう一度救い出して、ご自分の祝福のもとに取り戻すために、まずアブラハムという人を選んだんですね。そしてこのアブラハムとその子孫が神の救いと祝福を受け継ぐ土台になっていく。そしてこのアブラハムの子孫を通して、やがて全ての国民が、全人類が神の祝福へと導かれる。そういう壮大な約束を神様は与えられた。そのような神様の大きな救いの計画が、この物語の背景にあります。そしてこのイサクというのは、今申しましたように、アブラハムの子供でありますから、アブラハムから約束された祝福がすでにこのイサクに受け継がれていた。そしてこのイサクからその子供へと手渡されることになっていたのです。ただそのイサクからその子供に祝福が受け継がれていくという点においてもう一つ重要なことがありました。それは具体的に言えば少し前の創世記の25章の23節の言葉に関係しております。39ページですね。創世記の25章の23節の言葉に関係しております。すでに申しましたように、イサクにはエソーとヤコブという二人の子供、双子の子供がいたんですが、その二人の子供のうちどちらが祝福を受けることになるか、そのことがすでに神によって、イサクと妻リベカに示されていたんですね。25章の23節に、これは主は彼女に、リベカにということですが、主は彼女に言われたとして、この言葉が 与えられています。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。言葉としては様々な意味を持つんですけれども、兄が弟に仕えるようになる。それが一つの大きな鍵になります。で、この当時も、子供として兄と弟と、二人いれば、その家の財産などは、長男である兄が受け継ぐのが一般の習慣でありました。ところが、聖書においては、しばしば起こるんですが、神様はそういう人間一般の習慣を覆すように、弟の方を選ぶんですね。で、この場合で言えば、ヤコブの方を選ばれる。で、兄が弟に仕えるようになる。ヤコブが、神の、弟のヤコブが神の祝福を受け継ぎ、兄はその弟に仕えることを通して、神の祝福に、連なるものとされていく。そういう約束が、もうこの二人の子供が生まれる前から、神によって定められ、知らされていた。そのことを、ここに留めておいていただきたい。で、その上で、月日が流れて、この27章に至った。この物語に目を移していきたいのです。この27章に至りますと、エソもヤコブもすでに成長して大人になっています。そして父親のイサクは年を取り、そろそろ自分の死が近いことを、悟るようになりました。そして息のあるうちに、また自分がしっかりとしているうちに、神から託されたこの祝福を、子供に受け継がせようと、決意するのです。その時にこの物語が大きく動き始めるんですが、書いてありました通り、イサクは兄のエソを呼んで、獲物を取ってきて、美味しい料理を作るように命じます。で、なぜかといえば、その料理を食べて、このエソに祝福を与えよう。私自身の祝福をお前に与えたい。そのように言うんですね。聖書はさりげなく書いてありますが、これは今申しました、25章において約束された神のその御言葉によれば、大変なことなんです。神はすでに弟のヤコブが祝福を受け継ぐと定めておられる。ところが今、イサクは、いざその祝福を受け継ぐ段階になって、エソを呼び、彼を祝福しようとする。しかも誰にもわからないようにこっそりとエソを呼んで、秘密のうちにその準備を進めていますから、このままうかうかしていれば、祝福はエソに受け継がれてしまう。そういう話になっていくんですね。で、もちろん、イサクにはイサクなりの思いがあった。なんといってもやはりエソは長男です。長男が家を継ぐのは、当然のこと。そういう思いがあったかもしれない。それから弟のヤコブがどちらかというとうちの中で過ごすことが多いおとなしい性格だったのに比べて、エソは非常に活発で狩りをするのが得意でありました。頼もしい、そういう側面を持って感じることができたのかもしれない。そしてエソが取ってきたその獲物で作った料理がイサクは大のお気に入りであった。しかし言うならば、それはそれだけの話なんです。すべて、社会の習慣、さらには、イサク個人の好みに過ぎない。ただそういうことを思って、イサクはエソーに祝福を継がせようと、行動を起こすんです。神の祝福というのは、そんな人間が自分勝手に自分の好みで扱っていいものではなく、神の御心に従って受け継ぐべきものでありますが、イサク自身はここで 自分の思いに従う道を選んでしまう。この最も大事なところで、彼の生涯に与えられた使命の、まあ、一番大事なところと言ってもよい、そういうところで、神の御心に正面から背くような道を、まあ、知ってか知らずか、意識してか知らず、意識しないでか、わかりませんが、神に背く道を歩み始めて行くのです。ただまた目を転じますと、この五節以降ですね、今度は母リベカと、その、まあ、弟息子ヤコブに話が移ってまいります。まあ、今述べたイサクとエソのその会話をリベカが立ち聞きするんですね。まあ、そうしますと、リベカもまたすぐに行動を起こしていく。まあ、ヤコブを、自分の息子のヤコブをけしかけるようにして、まあ、その祝福を横取りする計画を持ちかける。まあ、父のイサクが兄エソを好んでいたように、母のリベカはどうも弟のヤコブの方をひいきにしていたようです。ここでもあんな野蛮なエソに祝福を受け継がせたくない。なんとかしてヤコブにそれを受け継がせたい。まあ、これもまた母リベカの、まあ、自分勝手な好みや願いに基づいた行動、その意味では神の御心を無視した行動に出たのです。まあ、しかも自分の計画を実現するために、まあ、小ヤギの毛皮を腕に巻きつけたり、エソの晴れ着を着せたり、まあ、これ詳しくは申しませんが、あれこれと策を講じます。まあ、抜け目ないといえば抜け目ないし、逆にこんなんで本当に騙せるんだろうかと。まあ、普通ならばもっと慎重になるべきようなことを、まあ、次々としていくわけですが、まあ、特に11節から13節のところを見ると、まあ、興味深いですね。しかしヤコブは母リベカに言った。でもエソー兄様とても毛深いのに私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れば騙しているのがわかります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。まあ、その時にはもしバレてしまって父の呪いを受けてしまうことになったら、その時にはお母さんがその呪いを引き受けましょう。まあ、いかにも信仰深げな言葉まで使っております。しかし、リベカが本当にそのようなことまで引き受ける覚悟をして、この言葉を言ったのか、どうもそうとは思えないのです。まあ、もちろん彼女は口から心にもないことをただ言ったわけではないでしょうけれども、要するにもう自分の思いを通すことに一生懸命で、信仰的な言い回しを持ち出して、ヤコブの心配を封じたんですね。のんびりしていればエソは帰ってきてしまう。先に進めるために、自分の思いを通すために、信仰深い言葉さえ用いながら自分の思いを通そうとする。で、ちなみにこの物語ご存知の方はすぐわかると思うんですが、最終的に騙されたと分かったエソーが、ヤコブをもう殺そうと殺意を抱くようになりまして、結局、エソーもヤコブも二人とも、リベカのもとを去ることに、結末としては、去ることになってしまうんです。お母さんがその呪いを引き受けましょうと言った、その言葉は、ある意味文字通りに、リベカの上に臨んでしまう。この事件をきっかけに、もうリベカは二度とヤコブと会うことはない。そういう結末を迎えたんです。それでもいいんだと。自分はそれでも満足なんだと。 リベカが思ったとは私には思えない、まさかこんなことになろうとはという嘆きが彼女の生涯を、これ以降の生涯を締めたのではないかと思います。まあ、これ以上あれこれとは、まあ、いろいろ見ていけばたくさんあるんですけれども、まあ、これ以上は申しませんけれども、まあ、この27章ですね、まさにこの委託の過程において、神の祝福を受け継ぐという大切なその務めを、神の民としての根本的な務めを巡りながら、人間の罪があらゆる形をとって突き出した、そのように私たちは見ることができます。念のためにこのこともやはり申しておきますが、人によってはリベカとヤコブの取った行動を、まあ、父のイサクが過ちを犯してしまわないように何とかしてヤコブに祝福が受け継がれるように、神の御心が叶うように信仰を持ってやったことなんだと弁護するような解釈をする立場があります。確かに聖書を見る限りその辺の心の動きについては何も書いてありませんから、まあ、そのような解釈が全く間違いだと決めつけることはできないかもしれない、知れません。しかし、夜の教会は彼らの行動をそのように解釈はしてまいりませんでした。彼らは信仰のゆえにこういう態度に出たんだと。神に対する熱心さのゆえに、このようなことをしてでも神の祝福を横取りしようとしたんだという解釈はしてこなかった。むしろここにおいて強調されなければいけないのは、本当に神に対する信仰に立っていたとしたならば、約束を与えられたのは神様ご自身なのだから、神ご自身が必ずその約束を実現される。その神様に信頼することに、まず立つべきなんだ、ということです。リベカたちが、小賢しい策を弄さなくても、神ご自身が、イサクが過ちに陥ってしまうことなく、正しくことを運んでくださる。その神に信頼し、神に、委ねること、そこに私たちの信仰の出発点があるのであり、彼らもまた本当に神の御心を思うならば、この時にこそ神の御心を尋ね求めて、自分たちが何をなすべきであるのか、または何をなさないべきであるのか、神様と向かい合いながら、神の御心に、その命ずるところに従うようにすべきであった。しかしどう見ても、リベカたちは、そのように、神の御心を求め、神と向かい合うという姿勢は、ここには見受けられないんです。むしろ、折に触れて、先ほども触れましたけれども、神様の名前を持ち出しながら、自分の、なんとか自分の願いを叶えようと、夢中になっている姿しかここには、やはり読み取ることはできない。確かに彼らは熱心だったかもしれない。しかしそれは、本当の、信仰による熱心さ、神の御心に対する信頼というものとは、言えないのであります。そして、もし私たちが、彼らの行動を、それは信仰によるものなんだと、神様に対する熱心さなんだと言って、正当化するとしたならば、私たちも彼らと同じ罪の中に陥っていることになるのです。私たちは、 すべてのことが自分の思い通りになるとは限りません。また、私たちの周りに起こっていることが本当に神の御心にかなっているとは思えない、そういうことがたくさんあるでしょう。そしてそれが本当に人間の罪によるということ、それも確かでありましょう。しかしだからといって、自分が神の御心を実現してやるんだと、そのように思うべきではない。私たちはそこでこそ神の御心を尋ねることが必要なんです。本当に、まあ、謙遜になって心を静めて神の御心を神の御心に信頼することが大切なんです。それはもちろんただ黙ってればいい、何もしなければいい、成り行きに任せればいい、そういう話ではもちろんありません。しかし、私たちはまず大事に神の御心を求め、神様ご自身と向き合っていくこと。まあ、簡単なことではないですけれども、そこに私たちの思いを向けなければならない。しかし、この時、イサクの家庭において、イサクも、リベカも、エソはもちろん、ヤコブでさえ、誰一人、神と向き合い、神に顔を上げ、神の御心を尋ね求めているということは、やはり読み取ることができない。そこに根本的な、罪が、あらわにされている。そう言わずにおれないのです。そして、私たちはどうであるか。そのことを、この物語は、まず問うているのです。ただ今日はこの27章の29節までお読みいただいて、お読みいただきましたけれども、ただ物語はまだ続きます。この物語がここで終わってしまうわけではない。すべてがそうした人間的な思いと人間の罪によって覆われて終わってしまっているわけではもちろんないんです。神様は、私たちが不真実であっても、神様は真実を貫かれる。私たちが自分の混乱した思いで行動しようとも、神様もまたその真実を貫いて、御業をなさる。で、最後に今日は、まあ、お読みいただかなかったところでありますが、まあ、少し先の27章の33節の御言葉に目を向けて終わりたいと思っております。まあ、次のページですね。まあ、33節だけ見ますけれども、イサクは激しく体を震わせていった。では、あれは一体誰だったのだ。さっき獲物を取って私のところに持ってきたのは、実はお前が来る前に私がみんな食べて彼を祝福してしまった。誰が？だから彼が祝福されたものになっている。まあ、これは、リベカとヤコブの、まあ、策略が一応成功しまして、ヤコブが祝福を受けたその後、まあ、当然、エソーが帰ってきますね。やっと獲物が捕まって、獲物を捕らえることができて、料理を作り、まあ、くたくたになっていたかもしれない。でも自分が祝福を受け継ぐんだという思いに生きて、エソーがやってくる。そして私のお父さん、私を祝福してくださいと言った時のイサクの反応ですが、父イサクは、お前は誰か、長男のエソです。その答えを聞いた時にイサクは自分のしたことを悟るんですね。まあ、悟るという、まあ、自分で悟ったというよりも、むしろこの場面で神様が自分の方を向こうとしないイサクに対して、神様が その心に働きかけて、語りかけて、一切のことをあらわにされた。そこで、父イサクは、イサクは激しく体を震わせて、言うことになるんです。まあ、普通の感覚で私たちはこの33節を読みますと、イサクは自分が騙されたと知って、怒って、怒りで、何ということなんだと、ミレカやヤコブに対する怒りから、まあ、体を震わせたと、思いたくなると思うんですが、これは違うんですね。むしろここで、まあ、激しく体を震わせるという、まあ、言葉の背景には、まあ、激しい恐れがある、まあ、怖がるというよりも神様の前に、まあ、自分のあるがままの姿、裸の姿、自分の姿があらわにされて、そこで神様の前に立たされた時のその恐れを覚えずにおれない、その深い恐れから体が震えてきた。そういうことをこう示す言葉遣いなんだそうです。つまりこの時イサクは自分が何をしたのか、神の御前にどういうことが起こったのか、そのことを深く悟らされたんですね。そして自分がエソを祝福しようとしたことが根本的に神の御心に背いたものであった。そのことを悟る。そしてそのような自分の思いにもかかわらず、神はイサクの人間的な願いを退けてヤコブを祝福する、そのご自身の計画を貫かれたということ。まあ、しかも、リベカとヤコブの罪を用いて、その御心を貫かれたということを悟るのです。まあ、33節で、だから彼が祝福されたものになっている。そのことは自分が決めたわけではない。成り行き上そうなったというだけでもない。神がそのようにされたんだと。いう思いを込めていると言っていいと思うんですね。このようにして神様によって、また神様の前で神様に対して信仰の目が新たに開かれるという経験こそが、今日この物語において私たちが聞くべき神様のメッセージです。そのことを私たちはそれぞれに心に深く受け止めて思い巡らしていく必要があります。もちろん神様との出会い、神様信仰の目が開かれるという経験はいろんな場面で起こるでしょう。本当に喜ばしい時に、嬉しい時に、自分の願いが叶った時にそのことを思うこともある。しかし、私たちは罪人でありますから、この場合のように、私たちの罪が最も深く表された時にこそ、神ご自身と新しい出会いをすることがあるのです。神ご自身が私たちの罪を引き裂くようにして、私たちの信仰の目を新たにご自身に対して、開かれる、そういうことがあるんだ。もちろんそれは決して心よい経験ではないかもしれない。当然恐れが起こる、体が震えるような、そういう恐れを覚えずには折れないかもしれない。しかし神は私たちが罪のままに陥っていくことを、滅びに向かっていくことを望んでいらっしゃるのではないのです。まさにそのような私たちの罪の中で、神は私たちを愛し、私たちと出会ってくださる。罪の中にあって、神は私たちを見捨ててしまうことはないのです。私たちが罪のゆえに裁かれて、退けられてしまうことはない。 まさに罪の中からこそ私たちの思いや私たちの計画ではなくて神様の御心によって祝福された新しい命と新しい使命が私たちに与えられていくのです。創世記の物語、アブラハムに約束された神の祝福の物語はイサクの罪によって止まってしまうのではありません。イサクの罪によって妨げられてしまうのではことはありません。その罪人の罪を通して、それを貫いて、さらにその罪を用いるようにしながら神の祝福として、神ご自身の祝福として受け継がれていきます。その時々に私たちは恐れを抱くでしょう。自分の目を開かれる、激しく体を震わせられる、そういう経験をしながら神様の真実さを知り、罪人を愛してくださる、罪人を救ってくださる、そして罪人を祝福してくださる神様の恵みに目が開かれていくのです。そしてそれは同じ罪の中に陥ってしまったヤコブの上にまた担われていくのです。私たちも、イサクやヤコブほど、ここまでのひどいことはしないかもしれませんけれども、同じように自分の思いにしがみついて、自分にしがみついて神の御心に背く罪の中にあるものでありましょう。しかしそういう時にこそ、また神は私たちに目を向けて、私たちに語りかけてくださいます。私たちが神を忘れ、あるいは神から目を背けてしまっている時に、神はその罪のただ中にあって私たちに語りかけ、罪人を祝福し、罪人を救ってくださるその救い、祝福を私たちに新たに示してくださる、その新しい祝福に私たちを導いてくださる。この神の真実さ、神の愛に一つ一つのことを通してまた出会ってまいりたい、またその神によってなされているその道にこそ歩みを進めていきたい、そのようにして神の祝福を受け継ぎ、また神の祝福を証しする歩みへと歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前にいずるとき、あなたご自身が私たちと出会い、私たちに語ってくださるときにこそ、私たちは自分自身の中の深い罪をまた覚えずにはおれない思いがいたします。そのような私たちの罪を覚え、あなたの御前に頭を垂れるものです。しかしあなたはそのような罪をも捉えて、私たちを新しい祝福へ、新しい命へと愛を持って召してくださる、その大いなる方であることを改めて知らされ感謝いたします。どうぞ私たちがあるがままの姿をあなたの御前に捧げつつも、あなたが開いてくださるその新しい道に思いを向けることができますように。 自分自身にしがみついてくださる、しがみついてしまう自分の罪にとらわれてしまう思いから、どうぞあなたが解き放ってくださり、あなたのその祝福へと心を向け、頭を上げ、従っていくことができますよ。どうぞ導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって今にお捧げします。アーメン。